を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。美子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、先日ですね、美子さんに9月に入って衣替えのお話をね、していただいたんですけども、まあ、我が家もですね、主人と私のクローゼットは比較的シンプルなんですけども、まあ、子供たちのお洋服ですね、それもやっぱりお聞きしたいなというところで、前々回終わってしまったので、今回そちらも、ね、お聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。私もね、子供が3人おりますので、子供服が大変なのは重々承知しております。
はい、
でも、簡単にこれが衣替えだったりとか、サイズの変更とかができたら嬉しいですよね。
いや、嬉しいです。本当に。
はい、そのシステムのお話を今日はしたいと思います。
お願いいたします。
はい。まずですね、子供たちも当然ですけど、夏物があったり、冬物があったりしますし、なんなら大人より子供の方が、学校とかの関係で、夏使うもの、冬使うものっていうのがあると思うんですね。で、今使うところは、一箇所にこう、まとめておいていただいて、今、脱ぎ着するもの、使うものが子供が手に取れるようなところにまずは置いておく。
はい。
じゃあ、そこの場所じゃないところに、その季節外のものを置いていただきたいんですが、その季節外のものが違う部屋ではなく、
はい、
同じ部屋の、できれば同じクローゼットの中に、それを置いていただきたいんです。例えば、子供さんが、なんていうのかな、手に取れるところが、割とその、下の方なので、それよりちょっと高いところが、子供が触らなくても大人が触れるようなところに置いてある。で、ここで重要なのが、中のものをごそごそ出してしまって、出してしまってって、何度もやるのが面倒くさいので、同じ収納用品を、夏物も冬物も使って、その中の引き出しだけを交換庫するイメージでシステムを作っていただきたいんですよ。
ああ、その中身出してまた入れてじゃなくて、もう引き出しごと。
そう。
なるほど。
そういうこと。そうすると、引き出しだけ交換するんだったら、そんなに面倒じゃないじゃないですか。
そうですね。作業少ないですね。
うん、そう。で、それは別に子供がやらなくても、お母さんがやってあげてもいい。うん、ただ、日頃着るやつは子供がやった方がいい。ので、子供が手に取れるところに置く。でもそうじゃないものは上に置く。これでまず衣替えの問題は解決できると思うんです
ね。
そうですね。
はい。
次に、子供ってどんどん大きくなるじゃないですか。
は
い、で、兄弟がいたりすると、はい、上の子の洋服は、まだ傷んでないものもあったりすると、下の子に着てほしいですよね。同性だったら。
うん、着てほしいですね。なんなら、異性でももう着ちゃってほしい。
そう。まあ、小さかったら別に男でも女でも買わないよっていうのね、あったりするから、
はい、
ね、そういうので使えたりとかもするし、やっぱり、その、ボロボロだったらもちろん、もうね、何の気もなく、こう、捨てるってことができるけど、やっぱり傷んでなかったりすると、どうしても気が咎めちゃうから、着てもらいたいじゃないですか。そういう時に、やっぱりサイズも同じように、引き出しだけをこう、交換庫すれば、いいようにするんですね。例えばですよ、はい、今下のお子さんが、はい、まあ、100センチサイズのお洋服を着てらっしゃるお子さんだとします。うん、で、上のお兄ちゃんは、もう120、130を着てるとします。でも、上のおじいちゃん当然ですけど、110、120、130っていう、その微妙なサイズで全部持ってると思うんです。
はい。
そしたら、110のものが入ってるケース、120のケース、130のケースっていうのが、そこに上にある。ちょっと上の方に置いてある。
はい、ええ。
で、100センチ着てたけど、うん、100センチが全部サイズアウトになったら、110のものを下ろしてくる。
はあ、なるほど。
そうすると、120と130で、お兄ちゃん140に、になって、で、100、もっと大きくなったら、140もこう、下がってくるってなったら、空いてる110のとこ140くれば、 入るわけですよね。常に、まあ、2サイズ、3サイズぐらいあるような感じだったら困らないじゃないですか。
なるほど、そうですね。サイズごとで引き出し分けるってことですね。
どうせお下がりだから、ブラウスだろうが、T シャツだろうが、トレーナーだろうが、ズボンだろうが、その110って言って、まだ使えるやつだったら、一箇所にまとけ、見とけば、あと、その下に下ろしたときはもちろん、T シャツ、トレーナー、ズボンとかってやった方がいいんですけど、時にはそこまで細かくしとかなくても全然問題ないじゃないですか。
そうですね。確かに。
これでサイズをこうくるくる回していけば、全然問題なく、楽にいけます。
意外にシンプルですね。
シンプルです。
いや、もう我が家はですね、部屋がそもそも違います。冬物が、違うところにあって、夏物はまあ子供たちがね、出しやすいところにあってっていう、そこからですね、見直しは。
そうなんです、そうなんですよ。もうできたら、その子の部屋に、その子のものは全部あるっていう感じ。管理者はその子っていう、この考え方も必要かなと思います。
そうですね。なんか完全にもう私がやらなくてはみたいな感じになってますけど、とにかく管理者はその子っていう前提でいくと、まあ、整え方もそうなってきますもんね。
そうなんです。整理というのは、物の所有者しかできないのが大前提なので、たとえ小学校1年生だっても、小学校1年生がのものであるならば、その子が管理すべきなんですよね。で、幼稚園とか小学校とか保育園とかで自分の道具とかお着替えとかができる子は、家だってできるに決まってるじゃないですか。
そうですね。
だけど、お母さんの方が、その畳み方はとか、そのしまい方はとか、こうやるから、もう、みたいな感じになっちゃうわけですよ。で、
そうです
そうすると、子供はやってもらった方が楽だから、みたいになるじゃないか。怒られてもやってもらった方が楽だから。
確かに。
でも、それがずっと、高校生まで続いたら絶対できないでしょ、その子は。
いやいやですね、それは。
で、高校生になって、まあまあやって、みたいになったら、もう、ザって感じじゃないですか。
いや、絶対嫌だ。
嫌でしょ？
嫌だ。
だから、高校生になってもね、大学生になっても一人で生きていけるようにするためには、小学校1年生、幼稚園の頃から、ちゃんとそういう声掛けをしていく必要があるっていうことです。
そうですね。いや、ありがとうございます。なんかやっぱり自分がやってしまった方が楽みたいなところがあって、でも
早
ね、
いしね。
その先々を考えたら、やっぱりその子にやってもらうっていうの大事ですね。
そうなんです。多分お母さんみんな子供には自立してもらいたいって言うんですね。だけど、お母さんが自立を阻害してるんですよ。やっちゃうから。
ドキッ。
まあ私もその昔そうだったんで、でもその考えになってから変わったから、今は皆さん自立していらっしゃるんで、よかったって感じです。
ありました。私もちょっとね、それ改めて子供たちの衣替えを考えてみたいと思います。
ぜひぜひやってみてください。
はい、本日は子供たちの衣替え、そのシステムの整え方についてお話しいただきました。みこさん、どうもありがとうございまし
あ
た。
りがとうございました。